西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。3月はひな祭りに始まります。暦では桃の節句とも呼びますが、春のあでやかな花木として梅に始まり、桃、桜と日本人の大好きな花の開花が続きます。今回の原稿に取り組み始めた2月の中旬に世田谷区羽木公園という梅の名所に出向きました。昨年も同じ時期に訪ね、大いに香りと満開の花をそっと触って満喫したのですが、今年は多くが盛りを終えた感じでした。今年は桜についても2週間ほど早くなるとの予報がありましたが、今回のホットラインが届く頃には桜もどうなっているだろうかと思いつつ、筆、いやパソコンのキーボードを叩いています。ということで、今月の話題では、ホットラインが届く頃に最も満開の桜が見られるだろうと予想して、江戸時代から有名な小金井公園の桜の話題から始めます。今月の話題は、片括弧1、小金井桜のこと、片括弧2、視覚障害を持ちながらもプチトマトの水耕栽培農業を展開されている農園を訪ねた話題、片括弧3、西東京市の障害者のイベント「つなぐみんなの笑顔2024」と視覚障害者向け危機展示会4月27日土曜の予告の紹介、および西東京市視覚障害者協会からのご案内をお送りします。片括弧1、小金井桜のこと。まず小金井公園の場所です。ちょうど西東京市の南西端になり、小平市、小金井市、武蔵野市の4市の境界周辺に広がる公園です。東西に約 1.5km、 南北に400から600メートルほどの横長の広さを持ち、上野公園よりは 1.4 倍程度に広い東京都立の公園です。公園内は江戸東京建物園、以下建物園という屋外形式の博物館が3分の1ほどを占め、残りは花や木立の自然環境、屋外スポーツ施設、SL 広場、わんぱく広場などが点在します。今回紹介したいのが、この公園にある桜の様子。訪ねる交通手段は、広くて至る所に入り口がありますので、紹介はご容赦ください。では桜の話題を始めましょう。公園の南側は五日市街道と玉川上水の流れに接しています。歌川広重作富士36景の武蔵小金井や多数の浮世絵にもその様子が描かれており、おおよそ 1.5 里約 6km にわたる桜並木のその中間点となる小金井橋が公園の南西あたりにあります。1924年大正13年、小金井桜は国の名勝に指定されましたが、戦後生育環境の悪化などにより玉川上水沿いの桜並木は衰退してしまったものの、その伝統を受け継ぐため昭和20年代末より隣接する小金井公園内に桜の植栽が進められました。園内には山桜、里桜、ソメイヨシノなどが約1800本植えられており、そのうち桜の園 2.9 ヘクタールには440本が集まっています。1990年、平成2年、小金井公園は日本桜名所100選にも選ばれました。さて、いくら桜の名所といっても、目が良くなければ 景色が見えないとおっしゃる方もおられるでしょう。実は私も全盲なので、そのお気持ちはわかります。西東京市に転入して丸5年になりますが、毎年桜の季節には欠かさず小金井公園を訪ねています。他の季節もいろいろと植物、鳥のサンクスチェアリとなっている木立の近く、耳を澄まして歩いたりもします。目が見えないのに楽しいの？と思われるでしょう。なぜかといえば、春には先ほどの玉川上水から植栽された桜の大木を触りたいからです。建物園の前に広がる桜の群生では、幹周りは到底一人では手を回しても届かない大きさ、感触は苔が覆っているような、あるいはとても長くここにある古木、主と感じる老木が並んでいます。いずれも花が塊になって咲いています。手のひらで包むと、少しばかり重さを感じるふんわりとした花の塊を触ることができます。長年生き抜いてきた老木を触ることで、目が見えなくても命の力、尊さを感じることができます。また公園の東側に一本だけで堂々と花を咲かせている大島桜は、全くもって見事です。同行の家内の肩を借りて、咲いている花の周りをぐるりと歩くと、100歩以上、60メートル以上はあるでしょう。掲げている解説板には、高さ13メートル、幹回り 3.66 メートル、傘状の枝張りは20メートルとあり、西東京市の名木の一つとあるとのことです。この桜は薄緑の葉が同時に出てきます。一枚そっと匂いを嗅いでみてください。桜餅？東京では道明寺かな？の香りがします。ちなみに大島桜の花言葉は、純潔、心の美しさですので、皆さんにもお送りしたい花です。大島桜は他の桜より10日ほど後に満開になります。この頃には建物園の前に並ぶ大きな老木の桜が花吹雪の様相を見せており、花びらが頬に、口の中に、手のひらにと流れていきます。私には景色は見えませんが、体にまとわりつく花びらを感じ取ることができます。ホットラインをお聞きの皆様も、ぜひお試しください。桜が見ごろの休日には、建物園の前の広場で、小金井桜祭りとして、さまざまなイベントが開催されます。また、建物園内の花壇にある花も、春の草花が見ごろですし、3軒の多摩の農家を移設保存した古民家に上がり込んで、庭向きに放たれた内園に座ってのんびりするのも一興です。なお、建物園の入園は一般だと有料ですが、障害者手帳の提示で介助者とともに無料となります。私はおおむね一月に一箇所程度の都内の見ごろとなった花どころを訪ねています。これからも時折に花だよりを紹介してまいりますので、お楽しみに。片括弧に、視覚障害を持ちながらもプチトマトの水耕栽培農業を展開されている農園を訪ねた話題。私たち同様に視覚障害でありながらも、あきる野市で菌香生産農家として活躍されている M ファーム代表宮下豊彦さんの農園に訪問した話題を紹介します。先月のウォーキング日和の日に、東京都盲人福祉協会多摩ブロック主催の徒歩訓練が開催され、西市教から2名が参加しました。 その際に訪問見学をさせていただいたのが、この大文字 M 中点 F 以下小文字 ARM M ファームさんです。この農園では大規模なビニールハウスの中でプチトマトの水耕栽培を行っています。はじめに代表の宮下さんからこの農園を始めたきっかけについてを話してくださいました。ご自身が目の疾病による視野狭窄であることから、さまざまな不便がある中で何ができるかできないかを自問自答してこの仕事に至ったかについてや、自宅から農作業に出向く際に白杖を持って電車を使っており、他の通勤者とぶつからないために時間をずらしても大丈夫な条件を考えたことなどを聞かせていただきました。ハウス内の栽培の方法は、割と大きい四角い水槽を4分割に区分して、それぞれの区画にプチトマトが1本ごとに水耕栽培されています。その水槽がずらりと何列も並び、一列にはプチトマトが100本ごとに上から吊るされた状態で、それぞれに下から上に向かってたわわにプチトマトが実っている情景です。この方法だと、一つ一つのトマトの苗ごとに管理が可能で、視野狭窄であっても一本のトマトを眺める範囲で採取や状態の見極めができるとの考えに至ったと宮下さんの説明にありました。並んだ苗の上の方には小型の湿度調整ホースがついています。日射比例式灌水システムといい、年間を通して季節により管理方法を変化させた調整を行うことに使われるとのことでした。さて、私たちが訪問見学した際には、あらかじめ葉の部分を落としていてくださり、プチトマト収穫体験と試食が容易にできる準備をしてくださっていました。実際にミニトマトを取って食べてみたら、皮が柔らかくて甘くて美味しかったです。現地販売をされており、1パック550円だったので我が家に買って帰りました。また立川の伊勢丹で月曜日と水曜日に販売、インターネットによる販売もあるとのことです。ただし3月の初めに植え替えを行うので、次回の販売は5月中旬以降から再開する予定ですとおっしゃっていました。 M ファームさんのホームページには、宮下さんの生産者の思いとして自らの障害状態を認めつつ、トマト栽培への取り組みに至った動機、障害者への労働環境を提供する場となりたいなどの意気込みが語られています。私たちからもホットラインをお聞きの皆様へ、宮下さんの思い、取り組みをお伝えしたいと思いますので、ホームページを閲覧可能な方は、ぜひ一読くださればと思います。https://www.m-farm.co.jp/conCEPT 検索エンジンで、あきる野市 M ファーム、カタカナ入力にても閲覧できます。ひとまず M ファームさんの情報を示します。所在地、郵便番号 190-0164、東京都あきる野市五日市あざ下田1291、電話番号090-2762-3578、メールアドレス info@m-farm.co.jp。 作業中は電話に出ることが難しいとのことです。さて、 都盲協多摩ブロックの徒歩訓練としての報告です。当日は同行援護者を含む15組30人が JR 五日市駅に10時前に集まり、徒歩で15分程度の M ファームさんを訪ねる計画でした。実際は地元タクシー会社さんのご厚意で移動約5分となりました。プチトマト収穫体験と試食を楽しんだ後は、昼食にと拝島駅まで戻り、中華料理店での昼食を兼ねた交流会になりました。多摩地区の視覚障害者協会の会員さん同士で杯を交わしつつ、親睦を深める機会となりました。片括弧3、近く開催のイベントを2件紹介します。ぜひ訪ねてください。つなぐみんなの笑顔2024を昨年に続き開催します。西東京市内の障害児・障害者の支援事業所、作業所の利用者、家族会、サークルの活動発表会です。主催は西東京市障害者福祉を進める会と西東京市、講演に西東京市教育委員会、西東京市社会福祉協議会とで開催されます。福祉を進める会には、私たちの西市協も市内の障害者支援や問題の解決、学習会などに向けた活動に参加しています。みんなの笑顔では、楽器演奏やコーラス、ダンス演技など10グループ、子ども向けプロの演奏などが行われます。また、会場では作業所などの自主制作商品販売が行われます。開催日時、令和6年3月17日日曜、13時開場、13時半開演、16時ごろ終演予定。開催会場、コール田無多目的ホール、西武田無駅より徒歩7分。皆さん応援よろしく、来てね。視覚障害者向け機器展示会が西東京市の隣、練馬区で4月に開催されます。訪ねられる方におかれては同行援護の依頼などご準備ください。アメディアフェア、拡大読書機、歩行支援の誘導ナビシステム、視覚障害者向け支援用ソフトウェアやスマホアプリなどなど、20社以上の企業の展示、出品物によっては直販も行われるようです。開催日時、令和6年4月27日土曜、10時30分から15時30分。開催会場、練馬区立区民産業プラザココネリホール、西武池袋有楽町線練馬駅北口徒歩1分。ホームページを閲覧可能な方は以下の URL もしくはアメディアフェア練馬で検索にてご覧ください。 http://www.amedia.co.jp/eventa/amediafair/index.html。 西市協からのご案内をお送りします。西市協では会員に限らず誰でも参加を歓迎する交流会を定期的に開催することを年度初めの定期総会で決定しました。今年度の最後は3月10日、障害者総合支援センターフレンドリー、13時30分からになります。今月の情報ホットラインが届いたのが後になりましたら申し訳ありません。来年度につきましても、 同様に定期的な交流会を重ねたいと思っておりますが、初回は年度総会と合わせての開催となると思っております。西東京市に住まいしている視覚障害者の皆様におかれては、協会へのご加入あるいは交流会へのご参加だけでも、市当局への福祉施策への要請や皆様一人一人が困っていることや、他の方にもお知らせできる情報などの交換の場になれば幸いです。今後の予定につきましては、順次、情報ホットラインにてお伝えします。以上、今月の話題を、三原、金子、野口からお送りしました。